ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はですね、私がいつも愛読している健康体力づくり事業財団が発行している健康づくりという雑誌からちょっと面白い記事を見つけたので、皆様にもお話ししていきたいと思います。内容はですね、健康やダイエットの内容です。今日は体の内容ですね。特に、食事かな、食事と関連しております。この健康づくりは12月号の9ページに載っていた運動指導者のための医学の基本というところで、鉄欠乏性貧血1、鉄欠乏性貧血の現状ということで、富山大学附属病院血液内科教授の佐藤先生の記事からお話ししていきます。はい、まず、鉄欠乏性貧血って聞いたことがある方も多いかなと思うんですが、実は貧血だと痩せにくいって知ってますか？なぜ痩せにくいかということです。痩せるっていう以前に、健康っていうところの方が大事かと思うんですよね、まずはね。そもそもその貧血って何かということですが、これもちょっと面白かったんですけど、貧血という言葉を聞いて連想するのはどんな状態でしょう？立ちくらみではないかということです。確かに貧血だとこうクラッとするんじゃないかっていうね、イメージがありますが、佐藤先生によると、というか医学的にもそうなんですけど、立ちくらみイコール貧血とは限りません。はい、なぜか起立した際、つまり座っている時から立った時に血圧調整がうまくいかないと立ちくらみが起こります。これは貧血ではなく起立性低血圧と言われます。逆に何も症状がない場合でも貧血かもしれません。なぜなら貧血とは純粋に赤血球の不足を意味するからです。はい、クラッとするのは、貧血の場合、実際に赤血球が不足してクラッとするってこともあるかもしれませんけど、ただクラッとしなくても貧血かもしれないということなんですね。で、クラッとした場合はもしかしたら貧血というよりは起立性低血圧で血圧の調整がうまくいってないのかもしれません。はい、じゃあなぜ赤血球が不足すると貧血になるのかということですが、赤血球っていうのは鉄を運ぶって聞いたことありませんか？鉄を運んでますと。そうです、赤血球は鉄と一体なんですね。一体になってます、簡単に言うと。なので赤血球がなくなると鉄も欠乏しますし、鉄がなくなると赤血球を作れないんです。そしてさっきも言いましたが、鉄の役割は何かというと、鉄は酸素の運び屋です。酸素は鉄と結びついて全身に流れていきます。赤血球の中で鉄は肺から取り入れた酸素を全身の隅々へと運びます。全身の隅々へ運んで何をしているかというと、 ATP というエネルギーを生み出すのに使われます。私たちの体は大きく分けて3つのエネルギー供給系と呼ばれている、簡単に言うとエネルギーを作るためには大きく分けて3つ分類があるんですね。で、その中の一つが酸素を使うんです。これは皆さんがよく知っている有酸素というやつですね。有酸素系のエネルギー生産機構です。この有酸素運動では何が燃えるというふうに言われますか？そうですね、脂肪が燃えるって言われますよね。脂肪を使うんですよ。 酸素と脂肪を主に使って体を動かす燃料となる ATP という物質を作ります。この ATP を使って人間の体は動いているわけです。簡単に言うとね。ということは、脂肪を使うためには、脂肪を減らすためには酸素が必要なんですよ。なのに、もし鉄分が不足して酸素を体の隅々まで行き渡らせることができなかったらどうなるかということですね。そうです、酸素が不足していればその分脂肪も使われません。はい、ということはやっぱりちゃんとね、食事をした方がいいということなんです。でね、こっからはちょっと違う記事からお話ししていきます。まあ、ちょっと今このことに関していろいろこうネットでも調べてたんですけど、プレジデントっていう雑誌があるの知ってますか？ビジネス系の雑誌で、そこのオンラインの記事に、痩せない理由は栄養失調だった、内臓脂肪が燃えにくい人に足りないある栄養素というものが2021年の6月5日の投稿でアップされてるんですね。で、これは医師の水野先生が書かれた記事なんですけれども、これもね、結構読んで面白いので、ぜひ URL を添付しておくので読んでみたらいいと思うんですが、その中の一つに鉄不足っていうのも書いてあるんですよ。その不足すると痩せない栄養素の一つにね。で、その記事もすごく面白かったんですけど、ほとんどの女性、そしてメタボや生活習慣病、メンタルに問題のある男性にこの鉄不足っていうのが多いんだそうです。では実際どのぐらいの鉄を1日に食べたらいいのかということになりますが、そうですね、ここの配信を聞いてくださっている方は女性が多いのかな。ちょっと推定値が30代から50代と仮定しますと、日本人の食事摂取基準によると女性で30代から40代月経ありの方は 10.5mg 毎日、50代の方は 11.0mg 毎日となります。え、10mg ってどれぐらいなのというと、鶏レバーで 111g、 鶏もも肉で 1667g、 豚レバーで 77g、豚ヒレ肉で 833g、 乾燥ひじき 17g、 ごま 104g、 いわし 476g、 かつお 526g、 さんま 769g だそうです。ちょっとグラムで言われても分かんないと思うのは私だけでしょうかね。でもね、鶏もも肉 1667g って言われるとかなり多いですよね。あと、もっと詳しく言うと、鉄って大きく分けて2つに分かれるんですよ。一つは非ヘム鉄といって、植物性、まあ植物、野菜とか豆とかに多い鉄と、ヘム鉄といって、動物性の食品に多い鉄と2つに分かれます。ちょっと長くなるので今日はそこの解説はしませんけれども、ヘム鉄、動物性のものの方が 人の体には吸収されやすいと言われています。昔はなんかほうれん草をたくさん食べて鉄分を取りましょうなんて言われていましたけど、まあ、それはねすごく昔の話でして、最近はちゃんと研究がされてて、もう本当にね、そんなほうれん草どころじゃないんですよ。ちゃんとヘム鉄も取っていかなきゃいけません。まあ、ちょっと今日はそこまで話ができないので、まあ、それだけ覚えておいていただいて、今日は鉄分もきちんと取らないと痩せにくいんだなっていうことを分かっていただけたらと思います。ただですね、そこへ来ると出てくるのがサプリメント問題ですね。でさっきのあのプレジデントの記事の中にこんなことが書いてありました。鉄分が不足するっていうとやっぱり、ね、食べ物で摂取しきれないものはサプリメントを取りがちだけれども、実は日本で流通しているサプリは鉄の含有量が少ないものが多いとのことだったんです。なので何年サプリメントを飲み続けても鉄不足が全く改善しなかった症例も何例もあるそうです。結構日本のサプリメントは問題になることが多いですけれども、まあ、法律であんまりこう整備されてないから気をつけないといけません。日本で作られたサプリメントはね、ちょっとその辺は、まあ、公共の電波では言いにくいところがありますので割愛させていただきますが、まあ、そういったこともあるので鉄不足にはサプリメントがいいというのはちょっと一概に言いにくい日本社会だということですね。はい、この辺も気をつけていただければと思います。はい、じゃあどうしたらいいのかというと、その食事のその摂取量とか摂取回数っていうのはいろんなことが言われていますが、個人的にはやっぱりこう体を動かすエネルギーってすごく大切だし、まあ、ダイエットしてる方っていうのも特にそうですけど、健康づくりにおいて私はやっぱりちゃんと食事を食べて体を動かすっていうことが大事だと思ってます。はい、体動かさないから食事減らすっていう考えの方も多いかもしれませんけど、体動かさなければ筋肉も減っていきますので、そうするとそのダイエットどころじゃなくて筋肉量が不足して関節を痛めるっていうこともありますし、やっぱり一生筋肉って必要ですよね。歩くためには、楽しいことをするためには、やりたいことをやるためにはやっぱり筋肉って必要なので、筋肉を維持するってことはすごく大事なわけですよ。何もしないでやっぱり筋肉は維持できない。ちゃんと運動する必要がありますよね。で、運動して筋肉をつける、そして健康でいるためには食事をきちんとするっていうことが大事だと思います。ちょうどあの昨日ですね、私よりもずっと年上の大先輩に、五十嵐さんすごくスタイルがいいよねと、いつもそんなにスタイルがいいけど何してるのって言われたんですよ。で、なんかね、ちょうど福井に行った時のお土産をお渡ししたんですけど、まあ、あのいろんな方に差し上げるのでちょっとおせんべいにしたんですよね。でおせんべいをお渡しした時に、結構食事とかも気をつけてなさってるし、会社で健康経営も取り組んでいらっしゃる方なので気になったんだと思うんですよね。あんまりこう甘いものをもう召し上がらないようにしてるみたいで、で甘いもの食べないでしょとかっても言われたんだけど、まあ私甘いものは食べないけど、そんな食べないけど、ご飯はしっかり食べるっていう話をしたら、知ってるって言われたんですよ。まあちょっとたまに飲みに行ったりする人だからよく食べるってのも知ってるからね、知ってるって言って、でそんな食べてるのになんでそんなスタイルいいのって言われて、私運動すごいしてますよって、毎日これぐらい筋トレして、まあ、毎日ジョギングこれぐらいしてますって、やっぱり筋肉大事だからちゃんと運動してちゃんと食べるのがすごく大事だと思ってますっていう話をしましたね。やっぱり私よりもずっと年上の方なので、健康に関してすごく気をつけてらっしゃるし、筋肉の大切さっていうのもこう実感してらっしゃるから、あのよくね聞いてくださっ で、いろいろまたその他にも質問をいただきましたけれども、やはり年を重ねれば重ねるほどこの筋肉の大切さっていうのは痛感されるんだと思います。なので私はちゃんと食べて、私は3食食べますし、ちゃんと食べて体を動かすっていうことがやっぱりすごく大事なことだと思ってます。それがこの鉄欠乏性貧血の予防にもつながりますし、予防できるということは健康ももちろんそうだし、まあ、美容という側面からもこういうスタイルをずっとキープできている理由なんじゃないかなって思っています。はい、ということでちょっと今日は長くなってしまいましたが、皆さんも栄養不足で健康を害するのはもちろん、こう太ったりもしますから本当に気をつけてくださいね。ということで今日はここまでです。メグでした。